証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューお届けしていきます。パーソナリティです。改めまして、現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
噛ん
でますね。現役ファンドマネージャー石原潤さんです。
まあ何や、もう忙しい相場で1000円下がったりなんか上がったりですね、もうボラティリティがすごいなと、うん、で、まあ、アメリカ株が先週の金曜日、まあ、かなり下がって動揺があったんですけど、まあ、昨日ブローカーに聞いてると、もう、まあ、ずっと言われてるんだけど、
バイバック
自社株買いがすごいと、企業の、あと CTA は売り一色みたいなね、なんかね、変な相場で行ってどうなってんだと。でこのまま土井さん連休に入りますんで、日本の方もねどうなるかなということですね。
はい、ぜひお聞きしたいと思います。今週のゲストです。楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんです。お願いいたします。本当ボラティリティ大きいんですよ。
よく動きますよね。まあでも日本から中心に動くことがなくて、やっぱアメリカに引きずられているので、
ほぼね、日経平均とナスダック100でほぼ一緒。
そうですね。で、まあ、イスラエルもありますけど、その先の結局 FRB がいつ利下げするのかっていうのに、まあ、今回も物価見て急に動いたりしてるん で大統領選は私のことやってますから、まあ、今年はちょっと上に下にって感じですね。
かなりなんかまだ年末まで揺れそうですよね、はい、本当。
さあ、この番組 YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。また番組のホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。
豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集めるマーケットスピード2。いよいよ待望の米国株取引に対応いたしました。米国株取引対応に合わせ、日本の夜間に動く米国市場をウォッチするための新機能、ヒートマップ機能も搭載。ヒートマップとは、株価の上昇、下落を色の違いや濃淡で視覚的に捉えることができる機能です。充実した機能で利用料金は0円。楽天証券のパソコン用トレーディングツール、マーケットスピード2をぜひご利用ください。詳しくは楽天証券マーケットスピード2で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュ
ー。さあ、ではここからは土井さんにお話を伺っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
まずお得な情報のご案内なんですけども、はい、信用取引デビュー応援プログラムっていうのをやってまして、うん、日本株の信用取引とアメリカ株の信用取引のどちらでも口座を開くと200ポイントもらえると、うん、でもうすでに日本株で空いてる方もアメリカ株の信用取引口座ってポチれば200ポイントもらえるんで、
口座開けばいいんですね、
はい、とりあえずポチってもらっていただければと思います。まあ、あるものは使わないとそんなんで、でエントリー必要ですから、はい、そこ忘れずですね。
あ、これエントリーは絶対必要なんですね、は
い、でもう一つ、来月になるんですけども、大阪でセミナーをやります。大阪でやると大体1000人ぐらいの皆様来られるんですけども、
1000人、
はい、ニーサと株ということで、今中さん、篠田さん、土師田さんというふうに、まあ、アメ株からニーサからテクニカルから、はい、がっちり、話します。で、こちらぜひ事前 前に大阪に来る方は申し込みが必要なので、今から申し込んでいただければと思います。で、早速相場なんですけども、
はい、
今回はちょっと月足も一緒に用意してきました、はい、S&P の週足で見ると、4月の12日にもう売りシグナルに転換してるんですよ。
あ、だから
その後、
ね、
でその後こう食らう前に逃げれたので、やっぱこういうのを素直に従うといいなっていうのはあるんですね。でもう一つ見たいのがやっぱ月足で、週足の場合はだいたい数ヶ月ぐらいのタームで投資してる方なんですけど、月足の場合はやっぱり半年とか1年とか、あるいはNISAみたいな長く持ってる方はこれ見た方がよくて、で月足で見るとアメリカ株はまだいいんですよ、
うん、
なのでこの辺は辛抱しどころってことですね、
うん、週間まあ上げた幅に比べたらまあ落ちたっつってもまだ知れてるっていう感じですよね。
そう、月足で見ればですね。で、ナスダック100も同じような状況 で、 でこちらの方が面白いことに S&P よりも早く週足の売りが出てて、3月22日にも売りシグナル出てますね。
あ、例の持ち合ってるところでもう売りになって、はい、
一回ポンと下がって、うん、まあ、3月の初めぐらいに下がったところでもう売り出てて、うん、だからやっぱ今回みたいに皆さんが売りタイミングを探し始めるときっていうのは早めに出るので、
うん、
まあ、この辺も週足見てた方がいいかなと思います。で月足次のページにあるのはこちらも同じくまだ踏ん張りどころっていうのが月足では出るので、長いタームで持ってる方はまだもうちょっと頑張れると。ただこれ月足転換したらまあ、よっぽどのことがない限り売らないと後で後悔することになるんで、
あ、このストップ&リバースのだからね、位置がちょっと微妙なところまで来てますよね。
で日経平均も同じような感じで、はい、日経平均の週足見ると4月5日にやはり売り転換してて、で最初にドーンと初動で下げた時にはやっぱり逃げるっていうのが、まあ、ここでも鉄則で、その次のドーンドーンっていうのを逃げられているんで、これは大きいですね、うん。で日経平均の月足もやっぱりここのところの上げがかなり大きいので、うん、もうちょっと頑張れるというのが日経平均の月足、
はい、
で面白いのが次のグロースなんですけど、はい、グロースはもうボロボロですかね。
これはひどいですね。
で、まあ、直近で見ると4月5日に売り転換なんですが、でこれも日経と同じぐらいのタイミングなんですけど、その月足を見るともう10月から23年の10月からもう売り継続なんですね。
ずっと継続なんですね。
だから長いタームで見ると日本の中古型株はまああんまタイミング良くないので、だからこれで中古型株を買いに行った人はそれは儲かないわけだなっていう、う
ん、でも仮にね、今まあゼロでしばらく何もせんって言ってますけど、はい、日本がどうしたら利上げサイクルなんかに入ったらこの市場は結構きついですよね。
利上げサイクル入ったらこの中古型株だけじゃなくて大きいところも一緒に下がっちゃうので、
まあ、まあまあまあそれはそうですけどね、まあ、
中古型はもう本当に PR が安いところまで戻っちゃうっていう厳しい状況になる、
ね、キャッシュフローがそんなにある会社がないから、
ね、でこの難しい相場にどうしようかっていう時はやっぱり長いシナリオに戻ろうっていうんで、はい、まあ、今日は難しい相場こそ長期視点で目線に立ち戻るっていうタイトルで、まあ、いつものこう生産年齢人口とか、うん、まあ、この辺もう一回調べ直してきて、
はい、
で生産年齢人口が大事だというのはもう結構皆さんいろんなこと聞いてると思うんですけど、これ実はあくまで必要条件でして、生産年齢人口が増えてかつ他に成長阻害要因がないっていう、まあ、具体的には経済制裁を食らってないとか内乱がないとか、マクロ政策がボロボロで通貨が暴落してるとか、
そうかそうか、
ね、政治腐敗がひどい国とかアフリカの地域とか結構あるんですけど、はいはい、それがまずない。
だからトルコなんか人口三角形だけどピラミッドだけど、うん、まあいろいろ阻害要因があるってことですね。まあ、
通貨とか ね
中央銀行がなんか常識と違うことをやったりとかするので、うん、そういうふうにはやっぱやばいと、
はい、
であとは3番目あんまり言わないんですけど、統計嘘ついてる国があるので、とかいうのが後でなんかソビエトも崩壊した後実は統計が嘘だったとか分かったじゃないですか、
うん、
そういうことがあるん でそれをどうやって探すかっていうのを今回ちょっと次の、はい、ページで調べてみたんですけど、はい、縦にGDP が何倍になったか、
はい、
で下がで横軸が生産年齢人口が何倍になったかっていうのをプロットしてみて、
はい
ね、はい、2012年から2022年で調べました、
はい、
でこれ理論通りになってるのがこの緑色の斜めの線で、斜めの線にあるやつは、まあ、大体理論通り。だから日本は生産年齢人口が減ってるから GDP が増えないねっていうのは理論通り、
うんうん、
でケニアとかタンザニアは反対側にあるんですけど、生産年齢人口がむちゃくちゃ増えてるから GDP が増えてるっていうのも理論通り、
う
で、悪い国っていうのがこの下の赤い点点点点で囲った国で、ナイジェリアとかイランとかブラジルとかなんですけど、まあ、トルコも入ってますが、生産年齢人口が増えてるから本当はもっと GDP が増えてなきゃいけないのに増えなかった国、まあ、大体理由分かりましたね。ナイジェリアは内乱があるし、トルコは経済運営がむちゃくちゃだし、南アフリカはいろいろ中の問題とかあるし、ブラジルもちょっと政治がとか、イランは当然経済制裁を食らってるんでダメだと、だからこういう国はやっぱ外さなきゃいけないのが一つ、それから気をつけなきゃいけないのが上のこう黄色いので囲ったところ、生産年齢人口が減ってるのに GDP が増えてる国で、こういう国はまず統計が嘘っぽい。
そうですね。なんかあるなんかある、ね、なんかあるね。
それから一時的にお金が入ったりして増えたように見える、ルーマニアとかポーランド、党もともと元が低かったので、そういう要因があるからこの辺は気をつけましょうねっていうのが出てくるんですね。
中国が入ってますね。
中国怪しいんですよ。怪しい。
統計なんで、国がでも公式にね、電気の使用量とかその4つぐらいしか信じられる指標ないって障害言ってる国です
か。そう言ってた李克強さんを追い出されちゃったので最近は言う人もいなくなりましたけど、
言う人もいなくなった、
そういうことで、気をつけましょうっていうのが分かります。で、次のページが今度老人が多い国、これはもう考えるだけで、成長余地も少ないし、あと社会保障の負担が重たくなるんですよね、で、一番悪いポジションにいるのが日本、日本はもう 30% にいってるのでかなりまずいと。で、他にまずい国はこのイタリアとかフランスとかドイツ、この赤い点点点点でやったところが、20% より以上上、で、こういう国は老人の比率が多いので厳しいと。それから縦の線で中所得国の罠って書いてあるんですけど、この超えるのがこの左から右に行くのが難しくて、なかなかそこで成長しにくくなるって言われてるんですね、で、問題なのはタイとか中国とかチリとかみたいにこの辺の付近にいるところで高齢化になりかかってる国、これと厳しいんですよね。豊かになる前に高齢化してしまう。
なるほど。
で、この辺の事情を考えて、で、その次のページなんですけど、じゃあ本当にこれで見た通りになるかっていうために、2000年時点で、GDP の大きさがこの丸の大きさで、生産年齢人口が増えてるかどうかっていうのが縦、で、1人当たりの GDP が横でプロットしてみると、まず日本は1人当たりの GDP、 当時日本はアメリカより高かったんです、で、日本の方が豊かな国だったんですけど、
2000年ね、そうか、
日本は当時豊かだった、もうはるか昔ですけど、
20年以上前なん
です
ね、
で、この時は日本は生産年齢人口がもうすでに減りかけているので、もうこの時点赤信号なんですよ、で、アメリカはこの時もうパイもでかいんだけど生産年齢人口が増えてる、だからいいんですね。で、逆に見なきゃいけないのが中国、中国はこの当時は生産年齢人口が増えてる、で、パイも比較的多くて、で、かつ一人当たりの GDP も低いから、この時はやっぱ中国とかインドに投資すべきっていうのは理論上
です。この20年の中国とかインドの成長ってめちゃくちゃすごかったですから、
だからこれはやっぱり理論通りこれはいけるなと。で、じゃあ、この国のところもちょっと国旗頑張っちゃいましたけどね、結構時間かかったんですで、その次のページなんですけど、じゃあ今これ2022年のデータが一番新しいんですけど、じゃあどこの国に投資すべきか、こういう迷った時にはやっぱここに頼るのが一番で、そうなってくると市場規模が大きい、円が大きくて生産年齢人口が増えてる、下のゼロより上にあって、で、成長阻害要因がない、アメリカから経済制裁食らってないとか、で、65歳以上の比率があんま高くないとかってなると、やっぱピカピカなのはインドとアメリカ、で、インドはまだ左端の方にあって人口も増えてて、で、まだまだ簡単にこう一人当たり豊かになりやすいんですよね、で、気をつけなきゃいけないのがやっぱりタイとか中国とか、この赤い文字の国、タイ、中国、ポーランド、韓国、イタリア、日本、フランス、イギリス、ドイツ、この辺はもう赤なんですよ、これちょっとやばいと。で、アメリカとインド以外に買えそうな国っていうと、カナダ、オーストラリア、サウジアラビア、メキシコ、インドネシア、で、ここの中で太字にしてある国は日本から投資しやすい国、で、カナダとかオーストラリアとかサウジアラビアってなかなかいい ETF とかいいファンドがあんまなくて、で、メキシコとかインドネシアは
あんまないってことですね。
メキシコインドネシアは ETF があるので投資しやすいんですけど、で、割合安くて、 でアメリカとかインターもいっぱい投資商品があるんで、
インドネシアも ETF あるんですね。
あるんです、あのアメリカ上場のものに投資できる。で日本の投資はちょっとコスト高いので、あのこの後でご紹介する ETF 使うといいと思うんですね、うん、で、じゃあインドに投資するときに何に投資したらいいかっていうのがその次のページなんですが、
はい、ちょっとじゃあ一旦 CM 挟んでもいいですか、はい、ここまではウィークリーマーケットレビューをお届けいたしました。
楽天証券ならお持ちの楽天ポイントで株が買えるのをご存知ですか？ポイントで株取引をすることの最大のメリットは、楽天ポイントが株というご自身の資産になることです。ポイントでお買い物をしたり、旅行をしたりするのもいいですが、ポイントで株を買ってみませんか？しかも楽天証券なら売買手数料がかからない手数料0円 ETF も多数取り扱い。ETF なら一口から購入できるので、気軽に少額投資が始められます。詳しくは、楽天証券、ポイント投資で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュー。
さあ引き続き土井さんにお話を伺っていきます。
インドへの投資手段ということで ADR っていうのがありまして、インドに直接日本から投資できないんですけど、アメリカに ADR があるものは投資できるんですね。で個別株の ADR とあと ETF が2つ日本から楽天から買えるので、そこを上げたんですけど、そのパフォーマンス出したのがその次のチャートですね。でインド株の ADR って結構ボラティリティ高くて上下激しいですね、はい、WNS とか最近お客さんが流出しちゃったってガーッと下がったりするんですけど、
下がってますね、
で銀行は比較的硬いです、はい、ICICI 銀行と HDFC 銀行、これは硬いんですけど、は
い、黄色と青い、ま、濃い青ですね、そうですね、
で、この赤いところっていうのは、はい、iShares MSCI インディア、ちょっとまだチャートのところなんですけど、
はい、
でこれのところで見るとそのチャートで見たらやっぱりこのニフティ50買ってた方がいいやっていうのがこの赤いところなんですね。上下に動く全体を買うぐらいだったらまだ赤いのがいい。
安定的に
で ETF が2つ、はい、ウィザムツリーのインドと、はい、バンエックのインドグロースリーダースっていうのがあるんですけど、
はい、
これちょっと
茶色とグレーですね。
ウィザムツリーのはいいんですけど、はい、バンエック途中で中身変わってるんでちょっと投資 見にくい。でちょっと次のページで具体的に名前上がってるんですけど、はいはい、買うとするとこの銀行の2つは比較的いいと、はい、PG も良くて、うん、特に ICICI 銀行の方が若干割安ですかね、うん、で、まあ、国に投資するときに銀行に投資するというのは一つの鉄則なので、はい、まあ、それか ETF だったらウィザムツリーの方がいいかなと、
はい、
でバーンエッグの方は今まで2020年まではインドの小型株だったんですけど、
うん、
パフォーマンスが悪かったようで、はい、インドの大型株中身変わっちゃったんですよ。
うん、
で、5年のパフォーマンス見ると片方はプラス83なの、片方はプラス11というのはそういうわけ でここ3年間で見るとそんなに差がないんですけど、そういう意味では、まあ、若干EPI の方がいいかなと。でそれより一番いいのが手前味噌なんですけど、楽天のインドのこの投信最近出たやつなんですけど、
ニフティ50、
はい、ニフティ50に投資できて、かつ信託報酬が 0.3% なんで、うん、かなり安いと。
安いですね。
投信なのに信託報酬が安い、
は
い、
日本の投信託ってなんか他の国よりもかなり安くなってて、うん、こういうものはもうなんか使わないのとは損なので、まあ、ぜひ使っていただければと思います、うん、
はい。
で、このようなポジションを考えて最終的に、ちょっとNISA の1800万っていうのをイメージしてみたのがその次なんですけど、はい、NISA1800 の枠全部使った時のイメージを持ってですね、
うんうん、はい、積立投資枠と成長投資枠、
はい、で積立投資枠で投資に使わなきゃいけないんで、はい、まあ、そこは S&P のいつものエリアとして、うん、で他はアメリカ株のバンガードを入れて、うん、で金も入れて、うん、金はあの GLDM NISA なので、はい、純金はそのままだためで ETF 使わなきゃいけないですね、
うんうんうんうん、
で、成長投資枠のインドのニフティの投資を入れて、ナスダック100はこれもインベスコの新法の安いやつを入れるとかなりお得なポートフォリオが出来上がります、うん、でこれで先ほどの投資する国っていうのをちょっと増やしたいっていう方の時は、うん、メキシコとインドネシアを入れましょうって、これね、色またつけちゃったんですけど、
はいはいはい、
上がメキシコ風ですね、はい、で、こう、色が。で、横の線がインドネシアの色をちょっとイメージしたんですけど、150万ずつぐらい入れると、アメリカの、シェアが若干減って、全体の組み上がりは1800万そのものなんですけど、で銘柄は、EWW っていうのがアイシェアーズメキシコ、
はい、
で EIDO っていうのが、アイシェアーズのインドネシア、
うん、
で経費率 0.5 っていうと高いと思うかもしれないですけど、
うん、
これって年間 1% をパフォーマンス良ければ全部回収できるぐらいなので、な、まあ、かなりこういった国に投資するんだったら自分で一個一個銘柄選ぶよりははるかに効率がいいですね。まあ、この辺うまく、
これ土井さん的には日本は一切入ってませんけど、
はい、
さっきの生産年齢人口とか少子高齢化でポートフォリオに入れない方がいいということですか。
客観的に見た場合にはそういうことになります。でそこで気持ち的に応援したいっていう方は、
うん、
NISA の外で個別株で
やれ
選んで投資するのがいいと。だからトピックスとか入れると全部入っちゃうじゃないですか。でそうするとやっぱり人口が減っていく国で土地の値段が下がって売れる食料品とか服も減る国ってのはなかなか投資にくいんですよ。
なるほど。
だからもし投資するんだったら日本の中でもそのピカピカの企業っていっぱいあるので、そこに投資しなきゃいけない。で個別株の場合は持ちっぱなしだとダメなので、ちゃんと週足見てポジションを売るときは売っておくこと。
要するに、まあ、ニーセの外で、まあ、これは長期投資ですから、
そうです
。トレーディングベースで、まあ、さっきのパラボリックでも、はい、何でもその順張り的に、やるのがいいと。個別は
そうですね、はい、だから別これはニーサなので長いこと寝かしてもいいようなポジション。
なるほど。
で、個別はニーサの外でちゃんと損切りもして、全体で儲けましょうと。で株主優待を欲しいときはそこももらいましょう。そんな作戦がいいのかなと思いますね。
土井さん、これインドの IT 株、これあんまりあれですね、個別にっていうのはちょっと難しいですか。
さっきの
銀行の話はあったんですけど、17ページかな、
17ページのこの WNS っていうのが、はい、とかウィプロとかイオシスとか上場してるんですけど、はい、前サティアムコンピューターっていうのが上場してた時に粉飾決算があったんですよ、うん、
だ
からそこも目利きっていうのはやっぱ分からないじゃないですか。
そうなん
だよね。で WNS が急落したのも、
はい、
どうも上位の顧客が何社かいなくなったらしいんですよ。
もう抜けちゃうの。いや俺で一番センセーショナルに言ったのはアダニグループですよ。インドの新興財閥のね、あれもなんかだからその目利きっていう意味で言えば、やっぱりそのまともなインデックスをで投資
する場合はニフティ50っていうのとセンセックス30っていうのがあるんですけど、うん、ニフティ50の方が時価総額ベースでトピックスに近いようなイメージですね、うん、でセンセックス30ってのは株価ベースなんで日経に近いようなイメージで、指数としてはニフティ50の方がいいです。
ああそうですよね、うん、
だからそのニフティ50にローせずしてトラックできるこの投資が一番楽ですね。
うん、そっかそっか、個別のねリスクを抑えながら、はい、でもなんかインフォシスなんか見るとペグも 2.25 あったりとかして、いやなんかもう、
いやペグはね高いとダメなんです。
あ高いのか、はい、高いとダメなのか。
0から1の間がよくて、
これ2以上はダメなんです。割
高なんだ。割高なんだ。
ちょっと割高ぐらいですけど、そういう意味ではペグで選ぶんだったらICICI 銀行とか HDFC 銀行の方がいいですね。
はい、うん、そうね、はい、
はい、
うーん、 どうですか、メキシコインドっていう話が出てきました。インドネシアもっていうところですもんね。
インドネシアって最近行ってないな。
で、まあ、政治には若干
増えてるんですけど、あそこ土井さんもともと多いじゃない。3億以上おるでしょ。
まだ増えてるんです、まだ若いんですよで資源もあるし、若干政治に問題はあるんですけど、うん、やっぱりその自力があるので、もともとまだみんな豊かじゃないから、それがちょっと豊かになるだけでも株上がりやすいと。それはありますね。
インドネシアの方が分かりやすいな。
メキシコよりですか。
メキシコはもう全然想像がつかないから。
ただメキシコはアメリカの隣でニアショアの景気がすごいんですよ。もう中国から乗り換えてるのがどんどんメキシコに行ってるので。
そうですよね。
でそこもやはり人口も増えてるし、景気もいいしっていうのはやっぱプラスなんですね。まあ、その辺も考えて、今日は例1、例2っていうの案を出したので、まあ、兄さんにはこうやってっていうので、ぜひご参考にいただければと思います。で、この後ちょっ と主要イベントの方まで、ちょっと大丈夫ですかね。
あ、そうですね。はい、じゃあ、はい、行きましょうか。はい、主要イベントを確認します。
はい。で、これからの主要イベントなんですけど、まあ、FOMC が5月1日にありますんで、これは絶対外せないと。で、最近日銀が何言うか怖いんで、4月26日の日銀会合も外せないと。で、また、来月になると、4月の消費者物価指数で、今回のように一喜一憂するというふうな、まあ、ずっと続いてますね。で、5月20日のトランプさんの初公判っていうのもあるんで、機密文書持ち出し、まあ、この他にもなんか口止めの裁判もあるんですけどね。はい、ちょっとなんか放送では言いにくいじゃないですか。で、その後は、また6月に日銀さんがあって、で、今週のポイントは、まあ、ニーサは、組み上がりイメージ、まあ、先ほどのようなイメージを持ってゆっくり積み上げて、まあ早く本当は積み上げた方がいいんですけど、まあ5年とか10年でそれを積み上げて NISA の外で個別株でいいものを売買しトレーニングしましょうと、うんうんうん、で、今のタイミングは、売るべし買うべし休むべしですね。分からないときは休んだ方がいいかなっていうのは正直あるので、まあ、その辺で、いろいろ考えていただければと思います。
はい、売るべし買うべし休むべし、そうですね、休むも相場って言いますもんね、うん、
まあ、ちょっと難しいところ入ってきて、まあ、一応セルインメイの季節になって連休が入るんでね、日本は。
そうですね。
あ、まあ、だからまあ今週はね、もう中東のあれもないってもう決まってるんで。
でも中東はイスラエルの立場に立ってみると、うん、狙ってると思うんですよ。チャンスなんで。
みんなが油断してる
時に。そうじゃなくて、なんかイランが攻撃仕掛けてくれたから、これを理由に原子力施設を壊したくてしょうがないわけで、だからアメリカにやめろって言われてるから待ってるけど、それを狙っているので、そこのリスクはずっとあります。
あとね、ネタニヤフはバイデンが嫌いなんですよ。民主党が嫌なんですよ、はっきり言って。だって共和党になってくれたのがイスラエルの、まあ、全然いいわけだから、まあ、だからバイデンとしては余計なことしてくれるなっていう。
バイデンとしては当然アメリカとしては戦争を増やして大きくしたくないので、ただイスラエルとしては、
まあ、選挙ですからね、今年は。
もうイランに核兵器できる、いつ攻撃されるか分かんないから、なんとかしたいっていう、もう切実な願いは。
まあでも今週はまあ何も起きないと一応言われてるんですよ。でそれでリスクオンにちょっとなって、で
今週起きなくても来週起きたらまたドーンっていっちゃう。
そうそう、だからそう、
先週の動きっていうのは何ですか、うん、ちょっとこうプロレス的にちょっとこうお互いをこうちょっとつついてみたいな感じですか、ね、
イランのはもうプロレスどころじゃなくて、殴りかかったやつを途中でミサイル落とされただけで、
で
イスラエルの方はちょっとジャブ入れた感じじゃないですか。
うん、
でも過去にも戦闘機で爆撃したことがあるので、うん、原子炉を。だから今回もやらないとは言えないです。
そこはややこしいですからね。
そうですね、何があるか分かんないのでね、本当分かんないとき休むべしって、まさにそういう格言にある通りかなと思います。さあ、お送りしてまいりました楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー、そろそろ本編の方お別れの時間近づいてきました、はい、来週なんですが、楽天証券経済研究所旗子信康さんゲストにお迎えする予定となっております。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信となります。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。